ハッピー NPO。
これからの30分間、京都で活躍する NPO や市民グループからゲストをお招きし、具体的な活動や思いを紹介していきます。この番組では活動の情報を皆様にたっぷりお届けしていきますので、どうぞご期待ください。リスナーの皆さん、こんにちは。今日のナビゲーターは宮部文子です。そしてコメンテーターさんは、
はい、こんにちは、京都 NPO センターの土坂のりこです。
はい、よろしくお願いします。
お願いします。
のりこさん、なんか久しぶりな気もしないですけども
密に合ってる気もする
密に合ってる気もしますねと言いながら夏休みですね。
そうなんですよね。なんでこんなに暑いんですかね。
本当ですね。
ちょっともう食欲も失せてきて
やっぱりちょっとさっぱりしたものがね、
さっぱりしたもの食べたいですね。
そうそう、ね、あとまあそろそろね、あのお母さん方はお出かけ先とかちょっとね、困るんじゃないのかな。
困ってきますよ。
ですよね、はい、ちょっとね、密も避けたいし、
ね、そうなんですよね。
悩むとこですよね、
はい、
もうネタも尽きる
本当に近くの公園ばっかりはね、かわいそうですしね。
そうですよね、うん、でまた暑いですしね、
本当に、
うん、ちょっと変わった体験もしたいよねとかっていうところではありますよね。そんなところで、あの、のりこさんのアンテナにちょっと今回は引っかかったという、実は、ね、よく知ってる方だったっていう方の団体さんをご紹介しようかなと思います。 ではこれからの30分間をどうぞお楽しみに。この番組は京都 NPO センターと働く人たちの生活をバックアップする近畿労働金庫の協力でお送りしています。本日のゲストは NPO 法人日本農林再生保全センター、略してジャフレクさん、代表の上田裕樹さんをお迎えしています。上田さん、よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
はい、なんかすごい長い
肩そうですね、肩苦しい名前なんです
ね。すごいですよね、はい、いや、ジャフレクさんっていうとなんかものすごい活動
そうですね、
何かと間違えられませんか
結構あの国の機関なのかとかなんかすごい、大きい、ところの、団体を想像されたりとか、あとそこの理事長って言ったら、はい、結構おじいちゃんじゃないかとか結構あの、ね、よく言われますね。
そうですね、はい、なんか三セクでありそうな名前ですよね
確かに、私もすごいおじいさんが出てくるのかなと思ったむちゃくちゃお若い上田さん、しかもあの顔見られたらあーっていう活動もいろいろされてたり、その辺もリンクしてるのでちょっとお話しいただこうかなと思うんですけれど、もともとまた違う団体名でも活動されてたりっていうのがあったんですね。
あ、そうですね、
はい、含めていろいろお聞かせ願いますか。
あ、はい、一番最初はですね、はい、京都竹プロジェクトという名前で、
はい、
活動しておりまして、はい、僕の地域活動する地域が南部の山城地域なんですけど、すごい放置竹林が問題になっているということで、はい、その竹林を、はい、問題を解決しつつ、その竹を使って何かその、はい、社会にアクションを起こせないかなと思って、はい、で活動しておったんですけど、はい、そうですね、やっていく中で結構その、農家の方とも、はい、お話しする機会が増えて、その竹の問題とともに、その 農家さん、農業の問題っていうのも、トータルで、なんか解決していける活動していけたらなと思って、ちょっとこういう堅苦しい名前にしたんですけど、
名称変更っていうやつです ね、
ですね、やっぱり竹林持ってる方っていうのは農家さんがやっぱり多いわけですか。
そうですね、どうしても京都の場合で言いますと、はい、結構そのタケノコを生産して販売されている方が多くて、
はい、
なんで、竹林って言ったら結構その、山っていう感覚の方も多いと思うんですけど、農家さんからしたら畑っていう、
はい、あ、そうなんですか、
はい、捉え方なので、自分の畑の一つとして、管理されている方が多かったんですけど、どうしてもやっぱ高齢化で、ほたらかしになってしまって、もう本当作業的に重労働ですので。
確かに、はい、そうですよね。やっぱり竹林の大変なところってどの辺ですか。
もちろん場所にもよるんですけど、すごい急斜面が多かったりとか、あとはその、もちろん急斜面でそのタケノコが生えてきたら、そこでタケノコを掘らないといけないので、やっぱ踏ん張って、
そうですよね、命がけみたいになりますよね。
あともう本当にいいタケノコ、あの、はい、柔らかくて白いタケノコを作ろうと思ったら、うんうんうんうん、その土入れって言ってですね、はい、京都の場合だったらどこでもされてるんですけど、はい、その土を運んできて別の場所から、でそこの竹林に土を置いておく作業っていうのを毎年冬の間にするんですけど、やっぱりその土を運ぶことすら
大変
だったりするので、
これ畑仕事の合間にこの竹林整備をするわけでしょ。
そうですね、
大変ですよね。
しかも冬の間の寒い時に、うわ大変ですよ。
これは放置竹林が増えてもおかしくはないですよね。
でそういったところを整備されるっていったような活動から、
そうですね、一番最初は本当にもう整備から始まって、
はい、
でやっぱ整備していったら本当竹っていっぱいもちろんあるので山積みになっ て、じゃあどうしようかと、っていうところでその竹の利活用をいろいろと考えていく中で、
はい、
まあ、いろんな選択肢があったんですけど、まあ、一つやりだしたのが流しそうめん、
はい、あ、流しそうめんですね、はい、
で一番最初にやったのが流しそうめんの、まあ、ギネス記録にチャレンジしようという、
は
い、一番最初にやるようなことではないんですけど、
いやいやいや、
なんかデカデカしたことをちょっとぶち上げてしまいました。
長さですか？
長さですね。
長さですか、
はい、人数とか長さ、まず長さ
ではなく長さで長くつなげた長さで大体3キロぐらいに挑戦しようと、しようといきなりですねやり始めまして、
何本ぐらいいる
だいたい3メートルから4メートルぐらいの竹を、はい、に切ってそれをつなげていくので結局そうですね、1000本とか800本とかもそんな感じで、
すごいですね、はい、いやー面白いですけど、
そうですね、
よくそんなに道が何も
こう、確かに
障害のない道がそんなに続いていたなって逆に思いますね
それ流れるんですか？
ああそうですね、で、まあ、言うのは簡単じゃないですか、でやり始めて、はい、やっていく中で結構注目されてしまってですね、はいはい、もういろんなのそのテレビ局だったりとか、
はい、
なんかヤフーのトップニュースの1回載ってしまったんですよ、この日にやると、でそれですごいもう街が大変なことになってしまって失敗もできないような状況になってしまってですねもう結構最初のノリでやってしまったんですけど、
めちゃくちゃ排水の陣に
で、まあ、とりあえず当日までもう本当自分たちは無理なので、はい、もう 見るに見かねて、結構地元の方とか住民の方にもうしょうがないなっていうことで伝わってくださったんですけど
おいおい大丈夫かみたいな
ほんまに大丈夫かっていう感じで、そうですね、で、まあ、当日迎えたんですけど、ちょっと途中で止まったりしてしまってですね、水漏れが結構あったりとか、その竹がやっぱ数日ではできないので、やっぱ何週間とか1ヶ月ぐらいかけて準備するので、
はい、
途中で割れてきたりとか、
なりますよね、
乾
いたら、うん、
でそれで途中でそういうところから水漏れして、
はい、
途中でそうめんが止まってしまったりして、本当途中その日が中継車とかなんかヘリが飛んだりしてて、もうどうするねんっていう感じになってですねもう終わりが見えなくなってしまったんで、もうちょっと失敗という形で終わったんですけど、
いやでもあれですよ、だって3キロっていうことは流しますって言ってから3キロ先の人はこういつ来る
の、本当にいつ届くねみたいな
で一応ルール上はですね、そのギネスのルールで言ったら、はい、最初流したそうめんが1本でもたどり着けば OK という感じなんで、どうしてもやっぱその3キロの長さを流れていったらですね、そうめんがちぎれていったりして、
そうか、そうですね、
はい、もう最後はこんな感じで、うん、だいぶもう3センチとか4センチとかもう本当にそんな短い長さしかたどり着かなくなるんですけど、それが1本でもたどり着いてキャッチできれば OK っていう、
すごいですね、
ルールではあったんですけど、
はい、
結構それが終わりが見えなくなっちゃったんでちょっと途中で、
ね、こうやって大きなものを打ち上げることによって地域の人たちの心をがっつり掴んだっていう言い方、
地域巻き込んでもう大プロジェクトになってますもの、まあ、
気持ちというか心配の気持ち
親心みたいな、
親心
そうめんもあれですね、こんな旅させられるとかたどり着けんのかなってそうめんが思ってるような気もしますけどというあたりはありつつ、はい、まあ、流しそうめんはね、上田さんはその辺の話をされると今日が足りない
です。そうです
ね、
この流しそうめんを、町だけじゃなくて、はい、いろんなところにお届けに上がりに行くようになられたんですよね。
そうですね、やっていく中ですごい大人から子供まで、最初子供だけかなと思ったわけですけど、大人 もう一緒になって楽しめる、ものだなっていうのも本当肌で感じたので、これをいろんな方に体験してもらいたいなと思って出張流しそうめんっていうのを始めたんです。はい、で、まあ 今回のちょっと話題になるんですけど、まあ、そういう中でいろんなイベントをやっていく中で、まあ、結構そういう出張のニーズっていうのは、出張の体験のなんかニーズっていうのはあるっていうのを知りましてですね、で、まあ、それを農業に生かせないかなと思って、はい、今回のこの出張農園っていうのを始めたんですけど、
ね、ですよね、
出張農園、
出張農園ですよね。デリバリーで来てくれる、
そう、体験農園に行くわけではなく、
行くわけではなく、
体験農園があなたのお宅の近くに来てくれる、
ね、来てく
る
んですよね、はい、うん、もうデリバリーばやりですから
ニューノーマルです、
ニューノーマルですね、本当に。そのあたりをちょっと後半詳しくますますお伺いしようと思いますが、はい、ちょっと音楽をお聞きいただきましょうか。今回のゲストは NPO 法人日本農林再生保全センターの上田由紀さんをお迎えしております。後半もよろしくお願いします。
よろしくお願いします。
はい、まだ私ちょっと出張農園のイメージがはっきりつかめていないので、どんな感じなんでしょう、この辺をぜひぜひ教えていただきたい。
はい、まあ、本当にコンセプトとしては都会に、はい、でもできる農業体験みたいな感じでやってまして、はいはい、何もないところにですね、土を持っていきまして、
あ、はい、
模擬というか囲いをしてですね、畑を作りまして、でその中に一応野菜をですね、できるだけその畑に植わってるような状態のものを持ってきて、はいはい、まあ、ちょっとそこで、まあ、戻すのを
上戻すっていうことです
ね。そうですね、再現はするんですけど、はい、で一応そこで畑を再現して、でそこで収穫体験を、はい、子どもたちを中心に多くの方に体験していただくという、体験ではあるんですけど、
はい、ちょっと想定してたのと違います でしょ。
違いました、はい、
プランターが来るわけではないんですよ、
ね、そうですよね、
土が再現される、
土が再現されるんですよね。それはかなり大変なことではないんですか。
結構土を運ぶのが、ね、まあ、もう慣れたんですけど、そうですね、外から見られて結構大変そうで、でもまあ実際に現場でも必死に土持って運んでるので、で大体大きさとしてはさまざまなんですけど、2メートル ×5 メートルぐらいの、大体10平米ぐらいの面積が多いんですけど、まあ、その場によって全然カスタマイズもできて、この場所例えば2メートル ×2 メートルの正方形のやつを3つ作ってくれとか言われたりとかですね、でちょっと3チームに分かれてやりたいですとか言われたらそれにも対応できますし、はい、
なんかイベントのステージ組むみたいな感じで畑ができている感じですね。
これ3つ離れてたら3つ回避にもなりますしね。
そうですよね、うん、今にぴったりですよね、うん、本当に来てくれるっていうのは、
そうですね、
でもやっぱり最初始めた頃とかそうなんですけど、まあ、結構その農家さんともちろん話してずっとやってたんですけど、普通に農家の方からしたら、はい、そんなの誰がやるのとかもう本当にやっぱそういう疑問が皆さん思うんですけど、実際にやってみたら、もう本当都会の方中心なんですけど、やらしたいけどやれないと、で家でもちょっと育てるけど全然 そこまで体験できないっていう方が多くて、なんかすごい喜んでいただいてですね、
そりゃそうですよ、はい、
ちょっと思った以上
に、ね、ベランダとは全く違いますもん ね、
そうですよね。私がいいなって思ったのは、はい、その収穫がね、こうさつまいもとかトマトとかそんなものだけじゃなくって、だけじゃなくってトウモロコシとかもできるんですよね。
そうですね、今年の夏はそうですね、6月末ぐらいからやったんですけど、はい、トウモロコシの畑からそのまま持っていってですね、長いままですね、2メートルぐらい。
そうなんですね。
でボキッとトウモロコシを折るっていう体験をしてもらって、
なかなかできないですよ、
は
い、
そうですよね、
うん、
あとその場で皮を剥いでもらうと、
はい、
そういうのもやっぱり子どもたち知らないので、
ですよね、
スーパーに並んでるのはもう綺麗な状態のものなので、
そっかそっかですね、はい、あのまま生えてたら大変ですけど
だそういうのもちょっと体験してもらうと、ちょっとは体験できることで言ったらその1本だけとかだけなんですけど、それでも結構
全然違いますよね、
うん、しかも取った収穫したものを自分で料理したりとかっていう食育体験もセットにすることができるんですよね。
そうですね、その収穫のものによるんですけど、例えばハーブを摘んでもらってそのハーブを使ってピザ焼き体験をしたりとかですね、で移動式の釜も持ってましてですね、
あすごい、
はい、 それも現場で僕必死で汗だくでやってるんですけど、そういうのもできたりとか、はい、あの春の時期はいちご狩りとかっていうのもやってまして、いちご狩りでいちごを摘んでもらって、ちょっといちごパフェとか、なんかいちごのスイーツを作ってもらったりとか、そういうのもしたりはしてます。
いいですね、本当にいろんなことできますね。今までは、思い出に残っている方でいらっしゃいますか、こんな感じで喜んでもらったとか。皆さんお喜びだと思いますけど。
そうですね、なんで結構その土の、まあ、本当芋掘りだったら土の中を掘ったりとかするんですけど、その土に触れるだけですごいなんか子供たちが喜んでくれたりとか、砂遊びはするけど、それ以外は土に触れたことないんですとかっていう、結構お子さんもいられたりとか。
確かに。
でやっぱし今結構親御さんがまあなんか触らないとか、結構あの汚れるからっていうふうにやるんですけど、でも子供たち実際に目の前あの目の当たりしたら、本当になんかあの本能と言いますか、すごい喜んで、あの手袋とかももう脱ぎ捨ててやったりとかしてくれるんで、やっぱその土に触れることってすごい、あのなんかそれだけでも大事っていうか、なんか喜んでくれるんだなっていうのは見ててすごい思いましたね。
やっぱりそのあたりもあの体験した後、子どもさんの顔も全然違うでしょうね。
あですね、すごい喜んで帰ってくるんですね。
やっぱりのりこさんも幼稚園でっていうの
を。そうなんですよです、ね、イベントがねやっぱり中止になんて言ってますので、行けないなら来てもらうっていうのは ね、いいと思います。
そうですよね、
でも幼稚園だけじゃなくてね、今行けない人たくさんいらっしゃいますから、例えば車椅子の方とか、そういう方でも体験できますよね。
できますね、はい、あのそういう高さとかも結構カスタマイズはやろうと思ったらできますので、
なるほど、
ちょっとその本当車椅子の方 の、 あの作業しやすいというか、やりやすい高さにしたりとかは、あのカスタマイズできるので、そういうのもやりやすいんじゃないかなと。
まあ、友達家族 ご家族ぐらいでとか、そういう注文もできるんですかね。
あ、家族単位とか、はい、全然あの子ども会とか、その小さい人のコミュニティでも、あのそういうスペースさえ用意しておいていただければ、あ、はい、あの全然どこでもできるので、はい、そういうのはあのそういう意味ではすごいカスタマイズ効くので、はい、できるかなと思いますね。
大きいイメージだけじゃないですね、もう本当に家族でとかね、体験したい、
そうですね、本当数人とかでも全然行けますので、はい、その施設とかでも
あ
の呼ばれたりしても行けるので
、いいですね、
はい、全然大丈夫ですね。
本当にあの肌からね、こう皮膚感覚での何でしょう、得られるものって全然またね、違う体験で残りますからね。本当いろんな年代の方とか、
そうですね、
いろんな方がいいですよね。
それこそこの出張農園来てもらって体験した子が、じゃあ次今度は本当の、ね、はい、農園に行ってみようっていうような思いになるかもしれないですしね。
確かにそうですよね。
そうですね、あの本当に僕の思いとしては実際に行ってもらって体験してもらいたいなというのもあるので、はい、もうそういうそれのきっかけとして、
そうですね、
もなればすごいあの僕としてはいいなと思ってますね、はい、
今ちょうどねニューノーマルでちょうど密にもなりにくいし、来てもらえるしでね、あのアクティビティと言ってしまっていいのかね、いいですよね、すごく。今多分聞いてらっしゃる方で、それだったらって思われてる方いっぱいいらっしゃると思うんですけど、さてどちらにどんな形でお問い合わせしたらいいですか。
あ、はい、インターネットとかでですね、はい、出張農園と検索していただいたら、あの出張農園 .com とかっていうあの、はい、形で結構検索結果が上位に出てきますの で、
はいはい、
でそこにあの問い合わせフォームがありますので、
はいはい、
そこからあの、ご連絡いただければと思います、はい、
上田さん の、ね、あの流しそうめんのいろいろも
結構流しそうめんってなったら、あの後ろに上田って、はい、あのなんか出てくるらしいんですよ、あの予測変換 で、
はい、
なん
かいつもそれで
出てきましたかあら
それで結構いじられるんですけど、もうその知り合いからはですね
でもね、それもあの体験の一個でできそうですもんね。
そうですね、うん、
そちらも出張もされてましたもんね。
あ、そうです ね、はい、
夏だけじゃなくても良さそうですよね。
そうですね、季節問わず、
ね、今はトウモロコシいいなと思いましたけど、ね、この季節だったらあとどんな野菜がいいんですか。
8月はだいたい枝豆とかですね、は
い、いい
黒豆の枝豆とかもできますし、
いいですね、
は
い、
でもうちょっと9月ぐらいからは芋掘りが始まったりとかはするんですけど、はい、逆にこんなのできないのとかって言われたら、それをなるべく実現できるように、あの僕もあの頑張って動いてはいるので、そういうのも全然、ね、そういう問い合わせも全然
あのありですね。リクエストもありですね。
そういうのを栽培している農家さんにあたり に行くっていうこと
ですね。直接行って行ったりとか、
うんうん、
最近ニーズが多いのがフルーツ狩りできないのとか
っていう、あ、やっぱり、
はい、一応今年もブドウ狩りとかですね、
ブドウも、
あの栗拾いとか一応そういうのもやる予定ではあるんですけど、
栗拾いですか。
栗は本当もう胃が栗を、はい、落ち葉を敷き詰めてちょっとそういうあの栗畑を一応再現するんですけど、
ね、楽しそうですね、
はい、もうすごいコンテンツだけが増えてみたいな、はい、
椎茸とかもいけそうですもん
ね。あ、そうですね、椎茸も、
ね、はい、キノコ類ね、
椎茸も
安全でいいかもしれないですね。迷う必要がないみたいな。
シミジとかだったらあのポットですけど、椎茸木から
出てくるから行けますもんね。椎茸体験とか、はい、
いや運ぶの大変そうかな。
そう、運ぶのが落とさずに行くのが結構大変 で、ね、本当にイチゴもそうなんですけども、
ね、
落ちないようにするのがすごい大変。もう気をつけて運転するって、すごい
変です。着いた頃にあのイチゴが丸裸
本当に
そうそう、当たったら痛むのですごいデリケートなので、
やっぱり、
はい、結構そういうのはありますね。
うーん、あ、でもその苦労していただいたおかげで楽しめるわけですね、
う
ん、
そうですね。で、現場でそうやって分かってくださることは、うん、これ持ってくるの大変だったでしょうと言われる時からなんかすごい自分としては嬉しいですね。頑張ったからなったな
と。確かに、
そうですね、
発注した時はその言葉を上田さんにかけたいと思います。よろしくお願いします。
ありがとうございます。
幼稚園ですね、まずは。
そうそう、子供にも仕込んできます。ゆんやで。
いや、でもね、来てくれて本当に収穫体験できるっていうのもね、もうめったにできないですからね。やっぱりその感謝の言葉以外に上田さんのやる気のもとって何ですか。
あ、でもあの本当に、はい、喜んでくれる姿も本当子どもたちの笑顔とか、あの、はい、子どもが好きなのでそうやって喜んでくれるのがすごい喜、あの、自分としてはなんかモチベーションにはなってますね。やっぱしね、あの、喜んでもらわなかったら、はい、やっててどうなのかなと思ったりするので、本当そこぐらいかなと、はい、思いますね。
今後どうなっていきそうでしょう。
そうですね、なんかもう本当思ってた以上に、はい、あのニーズがあるんだなっていうのはあの感じているので、
はい
はい、まあ、もっとちょっとニーズに、あの、本当小さい話から大きい話までニーズに応えれるように、ちょっとまあその何件も動けるような体制も作っていきたいなと思います。今本当自分がメインで動いているの で、でちょっといろんな人に手伝ってもらいながらやってはいる。
そうですよね、スタッフもいりますよね。
そうですね、ただちょっと土を運ぶっていうのが結構
ね、
あの、誰でもできることではないので、ちょっとそういうのも含めて体制
作りだったりとか、ね、落とさずに運転するっていうのもね。
そっか、バランス取ったりも大変ですもんね、
う
ん、
結構そうですね。なんか皆さん単純に考えるんですけど、結構その、はい、野菜のことも思って、はい、結構自分でやってるつもりなんで、
あ、確かに、
はい、ちょっとそういう意味ではそういうあの体制作りもきちっとしていきたいなとは思っておりますね、うんうんうん、
京都 NPO センターでもサポートしていきます、
は
い、
ぜひぜひ。やっぱりあの植物がね、育ってる土ってあの触った感じちょっとふわふわしませんか、
はい、
ね、ですよね。やっぱりあのその辺の道掘った土とやっぱり全然違いますもんね。ね、あれはやっぱり栄養分とかですか、それとも手をかけてるから。
あ、そうですね、あの、うん、本当にあの肥料分もそうですし、はい、やっぱそういうあの豊かな土とか野菜がなる土は結構ふわふわしたりとか、あと、まあ、あの手触ってやっぱ違うので、
はい、
そういうのもあったあのイベントで結構気づいてくれる人もいるんですけど、この土いいから、はい、持って帰っていい
みた
い
な、
ちょっとそれは困りますね。
大事な土なのに、
はい、そう、持って帰ったらなくなっちゃうんで、そういうやり取りもありつつ結構、はい、幅広い年齢、もう子供も、ね、あの楽しむだけで、結構年配の方はそういう話とか、なんかあの家庭菜園で苦労した話とか、あのうちの野菜全然できないねとか、なんかそういう話もちょっと言ったらとかして、結構そこでコミュニケーションがあって、すごい自分としてはまあ楽しんでやってはいるんですけど、
確かに、はい、なんかその辺 の、 あの土とか、ね、分けますとかっていうサービスとかも良さそうですよね。
あ、そうですね、
本当ですね、はい、あ、宮城さんすごい。
いや、今ちょっと欲しいなと思って、
そのアイデアいただきたい。
絶対いい、あの、はい、ね、プランターとかでもそのままいいのができそうじゃないですか、うちでも。
本当にこれニーズあると思います。
そうですね、うん、なんか家で持って帰ってできるように、
はい、ね、ちょっと懐かしくなりました、聞いてると。なんかあのふわふわの土とかね、多分聞いてらっしゃる方触りたいなって思われてると思います、ね、まだまだこうね、いろいろお話をお伺いしたいところですが、そろそろお時間になっちゃいましたね。上田さん、今日いかがでしたでしょうか。
はい、まず次のアイディアというかですね、そういうのも出てきたので、はいはい、あのすごい楽しくお話しさせていただきました、
はい、出られてるテレビのね、
そうですね、
マツコの スンさんのあれもまた放送もあるということなので流しそうめんでそちらもぜひぜひご活躍ご覧になってください、はい、ということで今回は上田由紀さんをお迎えしてお送りしました。今週のナビゲーターは私宮部美子、そしてナビゲーターさんはコメンテーターさんですね、
京都 NPO センターの土坂のり子でした。
はい、ありがとうございました。
ありがとうございました。
ではリスナーの皆さん、また次回をお楽しみに。この番組は京都 NPO センターと働く人たちの生活をバックアップする近畿労働金庫の協力でお送りしました。近畿労働金庫労金は働く仲間の助け合いのために設立された共同組織の金融機関です。勤労者の皆様には助け合いのための資金結集をお願いし、そして生活バックアップの各種ローンを用意して働く人の生活のサポートを進めてきました。また働く人のお金は働く人の暮らしを支え合うために循環させるという理念をもとに、労金は地域社会の課題に事業として取り組む NPO や社会福祉法人などへの資金循環を進めることで働く人が安心して暮らせる社会づくりを目指しています。市民活動にボランティアの参加を助成する NPO パートナーシップ制度、 NPO 活動の助成金制度、近畿労金 NPO アワードなど豊かな地域社会づくりを目指し取り組んでいます。預金もローンも労金で、詳しくは近畿労金のホームページをご覧ください。またお問い合わせはフリーダイヤル 0120-191-968 0120-191-968 まで。